まちづくりふれあいのひととき、草津コミュニティタイム。草津市コミュニティ事業団提供によります番組、まちづくりふれあいのひととき、草津コミュニティタイムです。今日のこの時間は2つの市民団体をご紹介していきましょう。前半は人町きらり助成金はじめの一歩部門に今年度採択されました団体から、学校に行きづらい小中学生のリフレッシュ広場ジャガーの部屋から代表のジャガーさんにお話を伺っています。そして後半は2005年から活動を続けていらっしゃいます、草津でホタルを楽しむ会代表の鈴木道弘さんのお話です。皆さんもぜひお楽しみください。それではゲストを迎えてお話を伺っていきます。まず最初は、ジャガーの部屋という、団体名になっているんですけども、ジャガーさん、そして、草津市コミュニティ事業団の上田さんにお越しいただいております。まずこの部屋に来ていただいたらね、オーダーをしていただきたいと思います。まずジャガーさん、どんなドリンクがお好みでしょうか。
はい、じゃあアイスコーヒーをお願いします。
はい、アイスコーヒー。そして、事業団の上田さんは何がよろしいでしょうか。
はい、じゃあアイスティーでレモンでお願いします。
はい、では、皆さん冷たいドリンクをオーダーいただきました。お持ちいたしますのでお待ちください。ではドリンクを飲みながらゆっくりお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、改めましてご紹介をさせていただきます。学校に行きづらい小中学生のリフレッシュ広場ということで、今日のこの時間はジャガーの部屋のジャガーさん、そして草津市コミュニティ事業団人町きらり担当の上田恵美子さん、お二人を迎えてお話を伺ってまいります。ジャガーさん、そして上田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ジャガーさんは何か DJ になりたかったっていう風にね伺ってたんですけども、このスタジオにちょっと来ていただいて、なんか感激していただいてとても嬉しいんですけども、
ずっと入りたかったスペースで前にマイクがあるということがもう幸せでしょうがないです。
なんか小さい頃からラジオが大好きで、はい、ラジオをずっとね聞いて育たれたということなんですけれども、はい、うちのね放送局は本当にそのキー局ではないので、そんなおしゃれな感じではないんですけども、このちょっとスタジオに来られた感想をまず伺いたいんですけども、
今までずっとパーソナリティやってみたかったとかいう夢を持ってたので、やっぱりそれがもう10分の1でも叶ったっていうのがすごく幸せです。
一人でね、DJ というかね、パーソナリティして喋っていただく機会があるといいですけどもね。
もうください。
ジャガーさんにゆっくりねお話を伺っていきたいと思っておりますので、
はい、
思いの丈をお話しいただけたらと思いますけれども、まずいつもコミュニティ事業団の人町きらり担当の上田さんには、今回ジャガーさんをねお迎えした、理由の一つとして採択されたということをまずご紹介いただきたいんですけども、上田さん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。草津市コミュニティ事業団の上田です。いつもちょっとこの採択ということで助成金事業のお話を最初に説明させていただいておりまして、今日も同じ説明になってしまうんですけれども、は
い、お願いします。
よろしくお願いします。草津市コミュニティ事業団では、草津を良くしていこう、住みよい町にしていこう、草津の魅力を高めていこうという市民の皆さんの善意による町づくり活動に助成金をお渡しして応援していく、人町きらり町づくり活動助成という助成金事業を行っています。この助成金事業を昨年度は大幅に見直し、新しい制度での募集となりました。2部門ありまして、これから始める活動、または活動を始めて2年に満たない個人または団体に助成する初めの一歩部門と、2年以上の活動経験がある団体がステップアップを図るために行う事業に助成するその先一歩部門の2部門があります。その新しい制度で昨年度は市民の皆様から初めの一歩部門には8件、その先一歩部門には10件の大変魅力的なご提案をいただきました。ご提案いただきました皆様には書類審査、二次審査を受けていただき、その結果初めの一歩部門からは2団体、その先一歩部門からは3団体に助成を受けていただけることになりました。本日来てくださっているジャガーの部屋さんは、初めの一歩部門に事業名、学校に行きづらい小中学生のリフレッシュ広場で提案いただきまして助成が決定しました。
はい、
今ですね、新型コロナウイルス感染拡大防止ということで、うん、誰もがなかなかいろいろな対策に追われているので、こうなかなか活動が始められないところかとは思うんですが、はい、昨年度からのその制度で採択になった皆さんは、うん、実はこの4月から、はい、助成期間がこう始まったばかりということで、こうなかなか始められないところで、今日いろんな思いをお聞きできたらなと思って、うん、お越しいただいています。
はい、ありがとうございました。上田さんもまた一緒にお話に入ってくださいね。
よろしくお願いします。はい、
そしてジャガーさん、改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ジャガーっていう、ま、お名前なんですけども、はい、ラジオネームというか、普段からジャガーさんはジャガーさんと皆さんに呼ばれてるんですか？
あ、そうです、もうニックネームで。
そうなんですね。
団体名をつける時も、うん、もうまあ団体名はどうでもいいよねっていうところから、ええ、まあ私が代表やし、はい、ジャガーの部屋にしとこうか言って後から帰ればいいかと思って、ええ、やったら面接の方でちょっとこの名前の方に結構皆さん興味を持っていただきまして、はい、でこのまま行くことになりました。
そうなんですね。私もね、打ち合わせさせていただいて、お名刺をとても素敵なね、いただいて、ジャガーって書かれてて、私はもうジャガーって言ったらもう車のジャガーしか頭に来なかったんですけども、はい、ジャガーさんのこのジャガーはどこから取られたんですか？
私の大好きな、はい、ザ・イエロー・モンキーというバンドがあるんですけれども、はい、そちらの皆さんが昔に、うん、使われてた、うん、アルバムの中の名前なんですね。
アルバムの中の名前、はい、アルバム名がもう何枚か、ね、出しておられると思うんですけど、はい、その中の
そうですね、
ある時期の
コンセプトアルバムみたいな感じで、はい、その登場人物がいて、
はい、
そこにジャガーさんっていう日本兵がいたんですね、はい、そこから来ました。
そうなんですね、はい、私なんか車のジャガーがあったから、そのジャガーが好きなんかなとか、なんか単純にこう思っちゃったんですけど
ペーパードライバーなんです。
あ、そうなんですね。わかりましたね。とても素敵な、もう一回聞いたらちょっと忘れないというかね、上田さんもそうだと思いますけど、はい、はい、ね、採択の時にはお名前でちょっとね、盛り上がったのかもしれませんけど、はいはい、
非常に印象に残ってまして、で採択決まってから、でもあれは仮の名前なので、名前を団体名を変えようと思いますっておっしゃったんですが、いやいや、ぜひこのまま言っていただけた方が印象に残るのではないか、という話をしておりました。
ね、
はい、
テレビとかね、いろんなところで徹子の部屋とか、うん、いろんな人の、はい、まあ、お部屋にこう入ってもらう意味で、
はい、
ジャガーの部屋ということで、本当にいい感じのね、お名前ですけれどもね。団体としては先ほど採択された事業の中の
テーマとしては学校に行きづらい小中学生のリフレッシュ広場ということなんですけども、具体的に授業はこれからのスタートっていうことになるんですかね。
そうですね、もともと4月の20日から、はい、活動を始めようっていうふうに計画はしていたんですけれども、はい、もう小中学校も休校が延長になりまして、とりあえずゴールデンウィークの明けた5月7日から、はい、始めさせてもらおうかなと思っているところです。
わかりました。もともといろんな活動をジャガーさんご本人が、されてたということですかね。
小学校の PTA 会長とか、はい、その流れで地域のお手伝い自体はさせていただいてたんですけど、はい、こういうことが本当はずっとやりたかったんだよねっていうところから皆さんも動いていただいて、今こういうふうに助成金もいただいてっていう形ですね。
ああ、そうですか。なかなか学校に行きづらい小中学生さんが地域によってたくさんこういらっしゃるとは思うんですけども、ジャガーさんご自身その PTA 会長さんをもされていた経緯もあって、はい、そういった子どもたちの支援を何かこういつもこう思われてたっていうことですかね。
そうですね、やっぱり PTA 会長をやってみて思ってるよりもたくさんいたということと、はい、私の友達の子どもが、不登校っていう状態になってることで、はい、もっとできることはないかなって思った時にやっぱり近くにないんですね、歩いていける場所に、
はい、
でお母さんがいないといけないっていう場所にしかなくて、それがもっと歩いていける場所にあったらみんな来てくれるのかなと思って、でずっとやりたかったんです。
具体的にその5月の7日からの活動ということなんですけれども、どういうふうなことをこうやっていこうかなと思われてるんですか？
そうですね、月に4回
月に4回
だいたいある計算なんですけれども、はいはい、毎週だいたいもうみんなに来てもらって好きなことをしていただきたいと、ボードゲームをするのでもいいし、本を読むのでもいいし、もう一人でいたい子は一人でいてほしいしっていう状態でお話しするだけでもっていうのがだいたい月に3回になってまして、でそのうちの月のうちの1回が自由参加のイベントっていう感じなんですけれども、クッキーを作ったり工作をしたり野菜を植えたりっていうことがやりたい子は一緒にやってくれたら嬉しいなと思っています。
もともとその大井上のまちづくりセンターを会場に月3回フリースペースを設けると、
はい、
そこでは自由なことしてもらっていいよという基本的なことがあって、はい、時間はこちらの資料によると9時から12時までということで、はい、3時間ですよね、
はい、
交流もしてもらってもいいし一人で遊んでもいいしっていう感じですよね、
はい、
でそのうち自由参加のイベントをするということですよね、はい、予定なんですけども5月になんかクッキー作りってありますけれども、はい、これはどんな感じで？
もうスタッフと、あとはやりたい子たちで、まちづくりセンターの大井上のまちづくりセンターの中の調理室をお借りして、もうクッキーを作ってみんなでもう楽しく食べよう、
はい、
で参加してできなくて別の部屋にいた子も一緒にみんなで食べようっていう感じですかね、
きっかけ作りというかね、
はい、
一人で結構いる子もねいいですけれども、来られた方の中にも割と、幅広い年齢層もあるので、はい、そういった方とこう触れ合うのもねいいかもしれませんよね。
そうですね、で特に趣味が合う子とかを見つけてもらうのもいいと思いますし、
はい、
こうやって別の考え方があったんだっていう、学校に行かなくてもそういう考え方でやっていけるなっていう自信を持つきっかけになってほしいなと思います。
そうですよね、はい、今回のねコロナウイルスの関係でスタート時期もひょっとするとイベントも延期になってしまうかもしれないんですけれどもね、
はい、
ぜひ参加していただきたいですよね、
はい、
はい、ではここでねリクエスト曲を1曲おかけしたいなと思うんですけども、ジャガーさんが本当によりすぐってね選んでくださった曲をここでおかけしたいと思うんですけど、選ばれたきっかけですね、
はい、
なんかちょっと教えていただきたいんですけども、
はい、私やっぱり子どもの時からラジオっ子でしたので、はい、ラジオから流れてくる洋楽がすごく自分の励みになったんですね、でその中で そこから好きな曲のアルバム買ってっていう風にしてた中で一番好きな曲を選ばせていただきました。
はい、タイトルを教えていただきたいんですけども、なんかカバーになっているんですね。
はい、有名なボブ・マーリーさんのカバーで、はい、ノーウーマン・ノークライという曲になります。
はい、ここでみんなで聞きたいと思います。曲の方聞いていただきましたけども、ファンキーな感じでもありますけどね、優しいタッチでね歌われている洋楽聞きましたけども、はい、なんかすごくいろんな曲の中から、ね、この曲をね選んでいただいて、
はい、
ね、ラジオっ子の、ね、ジャガーさん感想をちょっと伺いたいなと思うんですが、いかがでしたでしょう。
やっぱり自分が好きな曲がラジオで流れるということが本当に嬉しいのと、うん、この曲は聞いてもらったように Everything's gonna be alright っていう歌詞があるんですけど、はい、そこの部分がやっぱり自分の中でも元気が出た部分なので、うん、何でもうまくいくよ、良くなるよっていう感じで、皆さんにも聞いてもらえたら嬉しいです、
ね、え、前向きな選曲だったと思いますけれども、もう気持ちが表れておりますけれども、
ありがとうございます。
はい、先ほどね、おいかみまちづくりセンターでの、まあ、このジャガーの部屋のスタートっていう風にご紹介してたんですけども、おいかみ学区以外の方も利用してもいいということなんですよね。
はい、本当に来られるのであれば本当に草津市内、うん、まあ、市外の方でももちろん構わないんですけれども、はい、草津市内の方皆さんにちょっとご相談いただいて見ていただきたいなと思っています。
うん、はい、そのおいかみ学区以外の方でもし何かありましたら、このおいかみまちづくりセンターの方にまずお問い合わせいただいたらよろしいでしょうかね。
そうですね、まちづくりセンター、うん、おいかみのまちづくりセンターの方から私の連絡先をお伝えいただけるようにしておきます。
わかりました。はい、毎週月曜日の午前9時から正午までおいかみまちづくりセンターで、予定では5月の7日からスタートということで、月曜日が結構ハッピーマンデーがねあるということなので、月曜日が祝日の場合は木曜日に移行するというふうにおっしゃってたので、
はい、
その辺はもういきなりまちづくりセンター知ってる方いらっしゃったら行ってもいいんですかね。
もちろんもう、うん、ぜひそのまま突撃で来ていただいても構いません。
わ、はい、かりましたね。親子でもしね、ちょっとお悩みのある方であったりとか、そういう方いらっしゃったらね、ぜひお越しいただきたいと思いますけども、まあ、スタートこれからということなんですけども、4月の15日に地域の方向けにこのチラシを、ね、配られたということなんですけども、そのチラシを配られただけなのに、はい、皆さんがなんか動いてくださった方がいらっしゃったということなんですけども。
はい、そうなんです。お手伝いをしますよって言ってくださる方が出てきたり、はい、もういらなくなった文房具やから使ってくださいって言って、うん、おいかみのまちづくりセンターに持ってきてくださる方が結構いらっしゃって、
うん、
もう本当に少しずつなんですけど支援の輪が広がってきてるなと思って感謝の気持ちでいっぱいです。
うんうん、そうですね、素晴らしいですよね。なんかこう協力ができることがあればということでね、皆さんなんかまだ活動もスタートしていないのにこう思いを組んでくださってたということと、あとまあこのスタートに合わせてまちづくりセンターさん の役員さんであったり、
はい、
スタッフの皆さんがこの事業をね協力してくださったことにジャガーさんすごい感激されてたみたいですけども。
はい、もうすごくたくさんの人がこんなことができたらいいなってちょっと一言言っただけなんですけれども、うん、たくさんの人が動いてくださって、うん、女性こういうのあるよって言って紹介して、はい、そこまでこぎつけてくださって、うん、本当にたくさんの人がご協力していただいてるんです。
うん、ねえ、これから、まあ、どんな風にこのジャガーの部屋をしていきたいなっていう風に今思っておられますか。
まずはもう指導をすること、うん、それがもうこの新型コロナウイルスが収束して指導をすることっていうのがやっぱり一番の、
うん、
思いなんですけれども、はい、そこから、家とは違う場所で、うん、家族とは違う人との 思い出とか経験が一歩踏み出せる、そんな場になっていけばいいな。そこからまた追い神学以外にも広げていければいいなというふうには思っております。う
ん、今はね、まちづくりセンター追い神だけですけども、はい、いろんなとこにこういうフリースペースがね、はい、あるとなんか、まあ、駆け込み寺っていうのも大げさですけども、うん、そういった場所になるといいですよね。
本当にもうちょっと逃げ場というか、うん、家の中でももしかしたら苦しく思うこともあるかもしれないと思った時に、はい、家もう一つの家みたいな感じで思っていただけたら嬉しいですね。
うん、そうですよね。優しいジャガーさんが迎えてくださるのでね、
はい、
で周りの方もねスタッフもいらっしゃるということで、
はい、
スタートはこのジャガーの部屋は何人ぐらいでこうお迎えというか準備されてるんですか？
メインとしては私入れて4人で。
あ、そうなんですね。
はい、幼児教育と、はい、小学校の教員免許を持った者もおりますし、
はい、
そういった不登校のお子さんを持って乗り越えてきたスタッフもおりますので、
はい、
で その中でお母さんとかお家の方の、うん、はけ口とか、まあ、愚痴の言い合いとかをもうお茶飲んでちょっとのんびりしようよみたいなスペースになりたいです。
うん、経験であったり、まあ、専門家の方もいらっしゃるのでジャガーさんとしてはとても安心な感じですよね。
そうですね、私が一番才能がないので
そんなことはないと思いますけどもね。追い神のまちづくりセンターにねちょっとほっこりするようなフリースペースができることを、はいね、とても嬉しいなと思うんですけども、
はい、
上田さん今回採択をされてスタートはちょっとね遅れ気味になったんですけども、期待することがあれば一言お願いしたいんですけども。
はい、ジャガーさん今お聞きいただいてる中でもそのすごく熱い思い持っておられる方でっていうことがもうよく伝わってくるかと思うんですけれども、はい、そのこの助成金を受けてくださるその面談の時にもすごくそれはみんなに伝わってきて、そのご自身のお子さんのことではないけれどもすごく当事者性というか当事者感というのが身近に感じておられて、この活動をしなくてはというかしたいなと思ってくださったことが伝わってきましたし、その以前に PTA の会長をされてたっていう関係からの地域のつながりもあるから実現性もすごく高いよねっていうふうに感じていたところでも、はい、早々に本当に何事もなければ4月20日から活動をしてくださる予定っていうことで、なかなかその今から始めるっていう団体さんが4月早々から始めれるっていうことも多くなくてというか、
うん、そうですよね、
今から考えますという感じの旦那さんも多い中、はい、もうすぐにでも始めたい、そしてすぐにでも始めれる準備をしてくださっていて、うん、まあ、今ちょっと町の状態にはなっているんですけれども、うん、なんていう印象に残っているのはすごく家族以外の学校に行きづらいお子さんが家族以外の人との思い出や経験を作ってあげたい、うん、そして、まあ、社会との関わりを作ることで自信を持って前向きな一歩を踏み出すきっかけ作りをしたいんだっておっしゃったのがすごく印象に残っているので、うんうん、その気持ちでこう活動が始められた時にはもうその場に行かれたお子さんはこうジャガーさん見たらこうその人柄とかで、うん、また来ようかなってきっと思われるんじゃないかなと思いますし、
うん、
先ほどもお話が出ておりましたけれども、ま、ジャガーの部屋がうまくこう行き始めたらそれを見本にこう他の学区でも、うん、少しずつこういうスペースが広がっていくとそれぞれの学区で、うん、学校に行きづらいお子さんの新たな居場所っていうのができて、そこからまた社会に出ていくというのか学校に通えるような、
うん、
人と接することがこう怖くなくなるっていう表現が合っているのかわからないですけれども、行けるようになるようなお子さんも出てくるのかなって、こうどんどんこちらの方も期待が広がっていくような感じになっています。
うんうん、まあ、普通のお子さんも今の心境状況ってね、上田さんもねジャガーさんもお子さんをお持ちだのでねよくお分かりだと思うんですよ。もうまあ言ったら私たちも初めてのね状況で、はい、外に出ることがダメっていう風にこう 言われてる中で子どもさんの心境ってすごいと思うんですけどもね、はい、その中で、まあ子どもさんを育てるっていうのは本当に大変なことでもあるので、普通に学校に行けてた子どももひょっとすると新しい学期が始まって行き出すと本当に行けなくなる子どもがいるんじゃないかなと、私も子どもがいないんですけど思っちゃうんですけども、はい、やっぱりね、今お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんは、子どもさん抱えておられる中ですごく、ね、ご心配ではあると思うんですけどもね、その辺はどうですかね。
そうですね、そういう子ももしかしたら増えてくるかなっていうふうにはちょっと思ってるところなんですけれども、意外と子供ってたくましくって、家にいてたらいてたで急にご飯を作り出したり洗濯物をしとくわって言ってくれたり、そういう風になってるので、ちょっと気分転換したらまた学校に行けるよとか社会とのつながりができるよっていう風にまたなっていくのではないかなという、ちょっとした希望も思っております、
そうですね、自分の居場所を見つけてねくれるといいですよね。
はい、
わかりました。本当にね収束することをね願ってやみませんけれどもね、今回はコミュニティ事業団のキラリ助成を受けられました初めの一歩部門からジャガーの部屋、ジャガーさんにお越しいただきました。そしてコミュニティ事業団まちづくり振興グループの上田さんにもお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
人町きらり助成金はじめの一歩部門、今年度採択されました団体の中からジャガーの部屋代表のジャガーさんにお話を伺いました。さて先ほどお届けしました放送は4月22日に収録したものです。なお草津市内の小学校が5月の31日まで休校となりましたので、ジャガーの部屋の開設日は6月1日月曜日午前9時から12時に変更となりました。ジャガーの部屋開設日は6月1日月曜日の予定です。詳しいことについてはおいかみまちづくりセンターまでお問い合わせください。後半は草津でホタルを楽しむ会鈴木道博さんにお話を伺ってまいります。ホタルのお話たっぷりと聞かせていただきました。 続きましてのゲストをお迎えしてお話を伺っていきます。草津でホタルを楽しむ会、鈴木道博さんです。鈴木さん、お茶を飲みながら楽しくお話をするということですので、何かドリンクを注文していただけますでしょうか。
じゃあコーヒーお願いします。
はい、ではお持ちいたしますのでお待ちくださいね。はい、お持ちいたしました。
ありがとうございます。
はい、ではゆっくりコーヒー飲みながらお話を伺っていきたいと思います。改めまして、草津でホタルを楽しむ会代表の鈴木道博さんです。よろしくお願いいたします。鈴木さんとはこの FM 草津でね、いろんな番組にご登場いただいてますので、もうすっかりとおなじみのホタルのおじさんという感じなんですけれども、今日はこのコミュニティタイムの時間に、草津でホタルを楽しむ会の会について、また、ホタルについてお話を伺っていきたいと思います。さて、5月の後半ですかね、予定されていました。
そうですね、
ホタルに親しむ集いが中止という形でね、
ちょっとね、まあ、コロナウイルスのちょっと感染予防のためにね、残念ですが、はい、ちょっとさせていただきました。
多分ホタルはね、優雅にね、飛ぶと思うんですけれども、イベントとしては、まあ、中止を、決められましたので、今日は、まあ、草津でホタルを楽しむ会の会のお話や、またホタルについてのお話を伺っていこうと思っているんですけども、この草津でホタルを楽しむ会、鈴木さんが設立されたということなんですけども、はい、2005年にスタートされた、はいね、ということで、はい、
ちょうど16年前になります、
はい、この会の設立の動機ですね、はい、どういったところから始められたんでしょう。
まあ、これ我々の世代誰でも言えるかもしれないんですけども、はい、あまり実際自分の子供にはね、うん、何も伝えてないですね。やっぱり子育てにはほとんど家内に任せっぱなしで、家には寝に帰るだけでしたんで、で孫ができた時にね、はい、やっぱ孫に何か伝えたいこと欲しいな、何か伝えたいことを見つけなあかんなっていうことで、
はい、
やっぱそういう自然の好きな仲間がいましたんで、そういう人と一緒に一回ちょっとホタルはどうかな、地域に昔ね行くと結構いたいたっていうんで、今どうかな探してもらって、うん、まあ、そういう中でちょっとホタルに出会えることができて、はい、で、まあ、この会を作って、まあ、自然のこういう好きな仲間と一緒に、活動を始めました。
はい、鈴木さんはこの草津にお住まいになって何年になるんですか。
ちょうど25年ぐらいなんじゃないかな。
そうですか、はい、まあ、草津のね町を、まあ、25年もいらっしゃると知り尽くしていらっしゃるとは思うんですけども、
それはでもないかもしれないけどね
2005年にね、そのホタルを中心にした、まあ、自然調査というんでしょうかね、はい、始められたということなんですけれども、このスタート当初は何人ぐらいで。
自然が好きな仲間に呼びかけて、一応8名かなで作りました、
はい、そうなんですね、はいはいはい、8人でスタート、
はい
はいはい、それからホタルの時期になると生息調査を始められたということなんですが、
そうですね、
はい、どんな活動になるんでしょうか。
まあホタルは夜行性ですんで、生息調査ってのは夜ですよね、まあ、とりあえず草津周辺の、はい、うろうろしまして、あ、ホタルがすると結構ね草津周辺でもね、はい、いるかなと思ってたんで、結構ねあれのとこでこういるんですね、まあ、街中でも見れることがあるしね、
はい、
あ、こんなとこにホタルいるんだ、で、まあ、あちこちいろんな人から情報を聞いたりしながら、あとホタルの一生期終わっても、
はい、
どういう環境にいるのかなっていうことで、一応その自然環境、生息場所の自然環境って一応調査してきました、
はいはいはい、いろんなね調査をされてきたということなんですけども、2005年からもう15年経ちますけれども、ね、やっぱりちょっと変わってきましたか。は
い、そうですね、やっぱりホタルがいなくなったところもあるし、
はい、
全般にやっぱ少なくなったってきたんですね。でやはり人間の暮らし方が、ホタルは人間の暮らしのすぐいる近くにいる、
ね、
まあ、人里昆虫って言われてるんですけども、本当はただ人間がこのとこ ね、どんどん暮らし方が変わってきてますんで、そういう中でホタルは一生懸命さ、人間の暮らし方に伴うこの生息環境の変化に合わせて必死になって生きてきてるわけ、ただそういう中でついていけなくなったホタルが、特に草津遊園では結構そういう見られるようになってきましたね。ちょっと寂しいんですけどね、
お話を伺っていますと、まず温暖化が影響してきているようで、少しずつ早く飛翔してきている、ね、ということですよね、はい、
そのまあ15年間見てきた中でも、はい、やはり10日ぐらいちょっと早くなってんじゃないかな、まあ、特にね市街地のこういう街中はまず特に傾向が大きい感じがしますね、
はい、10日ぐらい、まあ、早いということは
で、まあ、6月の10日ぐらいっていうのは僕らが始めた頃でも大体その頃が多いかなと思ってたんですけども、
それが10日ぐらい早いということは、まあ、もう5月の末から6月の頭にかけて、
ね、もう20日ぐらいから帰って、6月なんて今こう少なくなるような感じがありますね、はい、こういうね大きな川とか、まあ、ある程度郊外行くと変わりますけど、はい、特に街中は特にその傾向が大きい感じます ね、
そしてあのホタルの飛翔時間ですね、飛ぶ時間も、以前は8時ごろね見るといいよ、小さい頃も言われてたんですけども、ね、やはり外の
そうですね、
ライトが遅くまで、
さっき言ったホタルの下地物でね、去年なんかも観察会するんですけど、ちょっとまああまり遅くまで子供と一緒に行くのもねあれなんで、こう8時頃から行くんです、まあ群青川でね、いつも行くところが見えなくてね、そして9時頃行ったらまた8匹の見えるっていうことで、やっぱり飛翔時間も30分ぐらい遅くなってんじゃないかなと感じてますね。やっぱ街が
明るいからね、
明るいでね、やっぱ空はこう夜でも空を見ると空明るいですもんね、明かりが残ってますね、
その関係でホタルもやっぱり真っ暗になってから飛ぼうとしているんですけども、周りの環境によってだんだんだんだん遅い時間に、まあ、飛ぶようになったと。
そうですね、特にあの最近防犯灯が LED 化してますんでね、
そうですよね、
まあ、だからそういう LED の強い光にはちょっとホタルの生息にはちょっとホタルはちょっとついていけなくなってるかなって、見えなくなったところあります。
ホタルというのはラブコールをするために夜飛ぶんですよね。そうです、そうです、ということは、はい、なかなかその飛翔時間が遅い時間からになるとやっぱり飛ぶ時間もおのずと短くなっているということになるんでしょうかね。
どうなんかね、いわゆる、まあ、飛び始めた頃はオスがこう飛んでんですね、空中を飛んでて、メスはどっちかっていうと下に隠れてて、でオスが一生懸命この光りながらラブコールをメスに送ってるわけですけど、その中からメスが見つけてオスに会うと一生懸命行って、まあ、交尾して産卵するんですけども、だからその子大体それはね、大体10時頃までがオスのその飛翔が活発ですね、
で
大体12時過ぎてから今度メスが今度産卵場に行くらしいですね、
人間の社会と寄り添いながらホタルも生活していますと生きづらい、ね、世の中というような、ね、そうですね、感じでしょうかね、先ほど群青川というお話をちょっとされてましたけれども、この群青川というのは本当にこの FM 草津の近くの川になるんですよね。草津の本陣の脇の市街地を流れている河川ということですけども、こちらにも群青川にもホタルが飛んでるんですね。
昔はね、群青川にあっちこっちホタルがいっぱい見れたらしいですね。
そうですか、
はい、でやっぱり群青川っていうのは旧草津川が天井川でしたんで、その、まあ、湧水やら湧き水やら、ため池作って、
人間が
その生活の水、農耕用の水として作った、まあ、川っていうかちょっと水路みたいな、ね、水流に作ったとこですんで、ちょうどまあホタルもそこでちょうど生息環境良かったんでしょうね。
昔でいうね、この資料にありますように川端という、ね、ものが、ね、
そうですね、
あったということなんで、
人間が使う水、 手洗ったり顔洗ったり、はい、お鍋洗ったり、うん、そう洗い物したり、あとまあもちろん農耕用にも、そういう水っていうのがちょうどホタルの生息にはちょうどいい水なんでしょうね。
そうですね、はい、よかったんでしょうね。
まあ、ただまあいわゆる一時ね下水が流れたり、はい、工場排水が流れたりすることによって、うん、そうするとやっぱホタル水質が一気に変わりまして ね、
ね、
ついていけないことがあったんですけどね。
そうですね。他にも葉山川、こちらの方でも生息場所として記録にあるんですか。
そうですね、はいはいはい、うん、でそこで親しむ会もやるし、はい、これも今年は中止しちゃったんですけど、笠根東のホタルフェスタってやって、はい、それは葉山川と中野井川を観察してます、
はい、うんうん、ね、
で一時ね、はい、ちょうど中野井川に放水路の通水が始まった頃からね、はい、葉山川も一時ね、すごいホタルが見られる時期もあったんですけどね、はい、10年ぐらいほど前ですかね、うん、年々ちょっと少なくなってる、寂しいんですけども。
そうですか。
ありますね、
はい、あとは小場川、こちらの方でも見られたんですか。
そう、小場川はね、はい、僕らが観察を生息調査始めた頃にね、はい、草津でも一番飛んでるところでした。そこがまあ、水の流れを良くする浚渫工事があったり、はい、いろいろ環境変化がありましてね、はい、そういういろいろ多くなったり少なくなったりしたんですけども、うん、今はね、はい、ちょっと大津市の青山に入った方では、はい、今たくさんホタルがね、
うん、
去年なんかすごいホタルが見えました。観察する人もいっぱいいました。
わ、はい、かりました。今ね少し川の名前が出てきましたけれども、この川をねお時間がありましたら5月の下旬から6月上旬にかけて、
そうです ね、
ご覧になっていただいて、
はいはいはい
はい、時間の方は9時前後
9時頃がいいや ね、
ね、うん、はい、ということでご紹介をさせていただきました。ではここで、鈴木さんのリクエスト曲をお願いしたいんですが、はい、何をおかけしましょうか。
まあ、僕ホタルも多分ねこう星空を見ながらこう歌ってたんじゃないかなと思う方で、うん、
はい、
見上げてごらん夜の星を、お願いします。
はい、ではおかけしたいと思います。はい、リクエスト曲おかけいたしましたけれども、なかなかホタル、ね、見るときには下ばっかりこうね見て川を見て星空を見ることが少ないんですけども一緒にね星空を見ていただきたいと思います。そ
うですね、そうそう、星空も一緒に楽しんでもらうといいですね、はい、
私よく聞いたのは雨が上がった夜はホタルが空気も澄んでいるので見やすいよっていうふうに聞いたことがあるんですが、
はいはい、
どうでしょうかね。
やっぱねホタルは、うん、やっぱ湿度が高い、まあ、うん、まあ、ゲンジボタルとか、はい、まあ、平家ボタルは水生昆虫って、まあ、幼虫が水中で生活してしますんで、はい、やっぱ活動するには多少湿度がある、うん、で多少ちょっとムッとするような、うん、で 雨が降ったり風が強い日はあまりホタルは飛ばないですん で、
ね、雨上がりとかね。
そうですね、雨上がりのちょっと湿度高い、うん、そういう夜が一番いいんじゃないかな、
ね、なんか夕立の後の夜、5月の下旬から6月の上旬というとね梅雨時期でもあるんですけど、そういう雨上がりの夜は結構飛ぶよっていう風に聞いてたんでね。
そうですね、
はい、見たりしますけれどもね、
うん、夜だからね、うん、出かけるの大変なんですけども、
う
ん、
そうですよね、
はい、ご家族で一緒に、ね、うん、いかけると嬉しいです。
はい、ご覧になっていただきたいと思いますけども、まあ15年ぐらいこの草津で活動されていた中で、様々な子どもたちとの関わりがすごくあったということで、はいはいはい、まあ、今までには、笠縫東、志津小学校、渋川小学校などでは、まあ、いろんな鈴木さんの会の皆さんとのね交流がありながらの、子どもたちの活動にご協力いただいてたということで、いろんなこう成果というんでしょうかね、勉強会を通じて残してもらっているということで、志津小学校の新聞、
はいはい、ホタル新聞ね、
はいはいはい、こちらは子どもたちが鈴木さんなどの、会の皆さんのお話を聞いて新聞にまとめた もらったということですよね。とても一生懸命ね、蛍の絵と取材されたようにはい、新聞にしたためてくださってね、鈴木さんの宝物になっているみたいですけどもね。はい、そしてもう一つは笠野井東小学校の
女の子
ストーリーというふうにね、はいはいはい、
ちょうどあの笠野井小学校で蛍フェスタなんか始まった時に蛍、はい、の話をしたら、うん、その中ですごい印象に残ったことを子どもたちが、うん、6年生のそのちょっと子供なんですけども、うん、僕にちょっとくれたんですね。
そうなんですね。
本当その内容をご紹介して、はい、非常にこう絵も内容も素晴らしいし、
うん、なんか一つの冊子のようにね、そうです、なってましたけどもね、はいはい、うん、
本当もらって本当嬉しかったですね、うん、ああこうやってね活動してして、あ、よかったなと、うん、こう子どもたちがこう見てもらってくれたって、ね、はい、ね、話してよかったなと思いました、う
ん、鈴木さんから聞いたことがリアルにね絵と文字に現れてましたけどもね。
そうですね、
はい。そして渋川小学校の方では紙芝居を制作してもらったということですけど、ね、はい、これはどんなストーリーだったんですか？
ホタルのピッカピッカ大作戦っていう題名なんですけども、みんなで川をきれいにしようよっていう、うん、そういう、まあ、ホタルが少なくいなくなったね、
はい、
すぐ脇に葉山川が流れてるんですけど、うん、見えなくなったね、
はい、
でもっと川にやっぱゴミがあったり、やっぱその川の水質が悪くなったからじゃないかな、
うん、
でみんなホタルがどうしようっていろいろ考える中で、
うん、
もっとみんなで川をきれいにしようよって、うん、そういうことをねみんな、うん、地域の人に訴えかけて、はい、でホタルが一生懸命その喜んで飛んでるっていうその紙芝居の素晴らしいでなと感動してます、うん、みんなに紹介したいと思っております、
ね、鈴木さんがやっぱり訴えたことをそのままストレートにお子さんが受け止めて、それを ね、はい、紙芝居に表現してくれたということですよね、はいはい、うん、人間と寄り添いながら生きていくというねとこら辺では、あまりにもゴミだらけの川ではねうまくね生きることができないということで、子どもたちもゴミ拾いをしようというような、ね、はいはいはい、形でね、
まあ、今はゴミも結構いろんなゴミがね、
そうですよね、
プラスチックよくやるプラスチックゴミがあるし、うん、はい、いろんなゴミあって、
そうですよ ね、
そうやっぱホタルたちもね、
うん、
まあ、やっぱ年間通してそういうきれい、はい、きれいっていうかね、うん、ゴミのない川が流れてる、まあ、そういうことがね、
う
ん、子どもたちが訴えてくれてるって、はい、本当に嬉しいですね。
そうですよね。まあ、今年はホタルに親しむ集いが中止となってしまいましたけれども、ホタルはね飛んでくれますの で、
そうです、
ぜひ皆さんね、まあ、夜ですの で、 まあ、子供だけで行くっていうのはね危険ですけども、親子でそれこそ夜空を見ながらホタルも一緒に ね楽しんでほしいですよね。
そうですね、
はい、
はい、ま、結構街中でもね探したら、うん、あ、こんなとこにいるっていう、うん、います。そうすると、はい、ちょっとね動物園って見るのと違って感動します。
そうですね、
やっぱホタルに出会えてね、ぜひ、うん、なんかそういう感、僕ら自身も感動して活動してますんで、
はい、
そういう感動を味わってもらいたいなと思ってます、
うん、そうですね、うん、そしてこの草津でホタルを楽しむ会の今後の活動ですけれども、
はい、
どのように、
うん、今ちょっと子どもたちの話ありましたけど、ぜひ我々自身もね、うん、だんだん高齢化してきますんで、
はい、
もっとやっぱし若い子育て世代や子どもたちに伝えて活動を引き継いでいきたいなと思いがあってます、うんうん、
はい、
できるだけね、まあ、小田の親しむ通りもそうなんですけども、はい、子育て世代の方と一緒にイベントして、うん、
はい、
生き物調査したりそういう河川の環境を調べたりできて、うん、はい、なんか引き継いでもらいたいなと思いがって、
そうですよね、はい、なかなかそれこそ鈴木さんも冒頭でお話しされてたみたいに子育て世代は忙しいから、
そうなんだよね、ね、
なかなかホタルのこういう調査のことであったりとか子どもさんにいいようなことでも子育てにねお忙しくなると、
そうですね、
なかなか難しいですけれどもね、まあ、この飛ぶ時期は特にこうね、
そう
ロマンがありますのでね、この光を見ていただいて、
まあで、まあ、自然というのはあれですので、ホタルを通してその地域の自然に親しみを感じてもらって、
う
ん、いろんな他のホタル以外の生き物なんかでも、うん、それぞれの人生き物とかね、虫やら、そういうのもぜひ関心を持ってもらったらいいなと思ってます、
うん、そうですね、なかなかそのね、ホタルが住む環境を が、まあ、人間とこう程遠い環境になってしまったので、まあ、
本当は近かったんですけどね。
そうですよね、うん、今のねこの時代 ね程遠くなってしまったのでね、もっとこう寄り添えるような形で、まあ、人間もゴミをしないであったりとか、ね、う
ん、みんなの、まあ、子供たちに言うと話すとね、ホタル嫌いな子っていないんだよね。あ、みんな好きなの、
うんうん、
だからそのホタルはどういう環境いるのかな、いろんな暮らし方のね、うん、今、まあ、いろんな人間の変化があるんだけど、はいはい、そういう中でホタルはどういうのが暮らし方がホタルにとってはいいのかなって、うん、一つのホタルとして考えてもらったらいいかなと思いますね。
わ、
ね、
はい、かりました。これからもますますお仲間をもっと増やしていただいてね、
そういうのがいいんだけどなかなかね、
はい、うん、活動していただけたらと思いますね、はい、今日はお忙しい中ありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
これからもお元気で活動を続けてください、はいはい、
頑張って、あの今年も生息調査をしますので、
はいはい、よろしくお願いします。今日のこの時間はジャガーの部屋の代表ジャガーさんと草津でホタルを楽しむ会代表の鈴木道弘さんでした。この番組は毎月第1月曜日の正午からお届けしております。再放送はその日の午後8時からと深夜1時からです。また FM 草津のホームページからもオンデマンド放送でお聞きいただけます。それでは来月も放送をお楽しみに。パーソナリティディレクターの中島ひろえがご案内しました。